瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週月曜日のこの時間は瀬戸市民企業情報です。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの町をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは市民の力、企業の活動にスポットを当ててお送りします。今日は瀬戸文字文化研究会会長の伊藤大石さんにお越しいただいています。伊藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
さあ、この瀬戸文字文化研究会というのはどういった目的というか目標で始まったんですか？
文字文化っていうとなんかこうすごく堅苦しいようなねイメージがあったり、難しいっていうような感じがありますけれども、はい、その文字文化っていう名前自体は、京都にある文字文化研究所っていうのがやっぱりあって、はい、そこに所属しているということなもんですから、それをこの瀬戸にもっていうことで、そういう発信をするためにその名前をつけたっていうことですね。
はい、もう本当に文字、日本に生まれてね、その文字にずっとこう生活の中でね関わってきて、いろんなその文字から見えることっていっぱいありますよね。
ありますね。実は言葉を形にするのが文字ではないんです。それは発想自体が違ってて、例えば歌とか舞踊る舞踊とか、はい、あるいは人の所作とか、そういうものが継承形になったのが文字になってこないといけない。それも祭祀っていうか、お祭りごとのいわゆる霊楽というんですけどね、昔の古典で言うとね、そういうものが主体にならないといけないので、ただなんとなくできたよっていうものではないっていうことですね。
じゃあそういったことを伝えるためにいろんな活動をされるということですね。
例えば学校なんかにモデル事業なんかにお邪魔したりするときには、例えば体育の時間で、例えば体操があるじゃないですか、で体操は必ず左から右にするんですよね。ラジオ体操でも何でも必ず左から右なんです、で、それはなぜかっていうと、いわゆる例の所作が左右という順番なんです。それが今にもつながってるっていうことなの。
そうですか。もう何も考えずに動いてましたけど、
そう
ちゃんとあるんですね。
あるんですね。だからそういうことが一つずつ文字になってきてるよっていうことで、日常に、使っているさまざまな事柄であったり行い行為であったりすることに、全部意味があるということをこう、一般の人たちとか、いろんな学校なんかでも伝えていくっていうのが今までの活動だったんですね。
じゃあその活動の場所というのは学校であったり、あといろんな講座とか、そういったのを先生開かれて、そこで皆さんに伝えていくということですね。でも今コロナでなかなか集まれないじゃないですか。
全く集まらないし、でこの先もこれが一体どうなるのか、でコロナ以前に戻ろうっていうことだけではなくって、これを契機に新しい発想でこう、物事を考えていかないといけないかなっていうふうに思ってますね。
でも皆さんに伝えるっていうことにおいて、こう集まれないっていうと難しいですよね。
難しいですね。で今まで少し前までは絶対自分はスマホも持ってないような人だったので、でもこれは仕方ないことですので、だから一応それで Facebook をやりだしまして、その毎日それこそそういう文字の話とか、文字文化の、中枢だった白川静香のお話を毎日毎日今投稿してるっていう、そういうことで皆さんに、多くの皆さんに知ってもらうような活動をこうしてます。
もう本当にたくさんの皆さんに分かるその Facebook という携帯ですよね。
そうですね。で、まだそれぞれこうそれをこうつながってる人は少ないんですけれども、そのつながってる人からどんどんつながっていけば、これはもう日本だけではなくて世界中につながるわけですからね。
なんかコメントとかも来ますか？
そうですね、たまに来ます。
ね、でもそうやって興味を持ってくださった方が、うんうん、あの知り合いにこんなことを聞いたんだよっていうふうに伝えてもらったら、それが
そうですね、
いいということですね。
あのよく言われてるのは、うん、特にあの白川静香の本っていうのはすごく難しいんですよ、うんうん、で普通ではもうわからない。
あ、
ただあの新聞とかそういうので何かの漢字の成り立ちが出てくると、うん、必ず今は白川静香によるとっていうふうに出るんですよ、
はい、
他の名前は出ないです、もう、うん、意味ないから、
うん
うん、だけどそれを本を読むとことになるとものすごく難しいんですやっぱりね、うん、だけどそれを平たくこう一般の人に分かるようにこうもう一度こう構成し直すっていうのが僕の仕事かなと思ってます、うん、
じゃあそのちょっと難しいですけど、うんうん、そのこの文字の魅力っていうのを、うん、あの伝えるのに先生はこんなに面白いんだよとかっていろいろあると思うんですけど、うんうん、ちょっと 2,3 魅力を。
そうですね、例えばあのすごい簡単な字で、うん、あるのが一つ、あの大きい中字があるじゃないですか、
はい、
大きい中字の下に点打つと太い中字でしょ、うん、
はい、
右上に打つと犬でしょ、
はい、
なんでそう違うんですかね。
あ、
だから考えたことないんですよ。
ない、
うん、
ないです
ない、
うん、
で大きいという字に右上に打つ点の犬はもともと大きいという字を書いてなかったんです、
うん、
今で言うと横棒から書いてこう人みたいな字を書いて点を打つじゃないですか、
はいはい、
だけど横棒は左から右に書いてなかったんです昔は、
うん、
犬の場合はね、
うん、
あの右から左にひっくり返して人のように書くんです。
あ、
それが今の獣編の書き順なんです。
あ、そうか、はい、
そうだから獣編にその、うん、それが残ってるんですね、
うんうんうんうん、
だけど2つ同じような似たようなもので一つずつ区別するのは分からない、分かりにくいっていうふうに言われたので、うんうん、それでもう一つにしちゃえって言って台に右上に点を打って犬にしちゃいましたよっていうのが今の字になっちゃった。
ああ、そうですか。もう本当聞かないと全然分からないですね。
そうそうそう。
でも聞くとすごく面白い。
そう、ほんでその左の点は何かっていうことを今度子どもたちに聞くわけですね。うんうん、
ああ。いや子どもたちね、うん、その学校で、まあまあ、学んだりもしますが、うんうん、そういったことを知るといやもうちょっとこれはどうなんだろうああなんだってどんどん広がっていきますよね。興味が
子どもたちはね探究心も興味もあるんですよ、
うんうんうん、
だけど今はドリルでこれを覚えろとか何個書いて覚えろじゃないですか。疑問がいっぱいあるんですよ。この間小学校の2年生の子がね、はい、時という字、時間の時という字を、うんうん、なんで日に寺があるのって聞くんですよ。
はあ、
だけど誰も学校で教えてもらってないんです。それは
私も教えてもらってないです、
うん、だけどそういうことがすごく疑問に思うんです、
うん
うん、
それすごく大事ですよね。
そうそうそうそう。で明るいという字なら日と月じゃないですか、うんうん、太陽と月があるから明るいんだよって言うんだけど、
はい、
じゃあそれは朝なのか昼なのか夜なのかどっちなんだっていう話になるわけですよ。
深いです ね、
う
ん、
だけどそれは明るいは夜のことなんです、
うん、
だから日は太陽ではなくて窓のことなんです。もともとはね窓の形だったの。だから、はい、満月の時の月光が窓を通してそこを照らすからそこが明るいんですよ。
なるほど。
でそこで本が読めたぐらい明るかったんです、
うん、
昔はね、
うん、
だから日本でも平安時代の頃にそれで書物が読めたんです、はい、それが朗読。
もう次から次へと広がってきますね、うん、もうぜひ先生この、 あの魅力というか面白さをもうこれからこんなコロナでねなかなか会えない状況の中でも発信していただきたいと思います。
そういう活動をもう今はもうコロナの状況ですのでね、うん、もうそれしかないっていうことで今はやってますね。
そうですか。もう全勢力を傾けて先生あの未来の子どもたちのためにもそして私たち大人になりきっちゃっていますがこういったあの大人にとってもそういう興味のあるねそういったいろんな内容を発信していただきたいと思います、
はい、
ありがとうございました。今日は瀬戸文字文化研究会会長の伊藤大石さんにお話を伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。